広報地流2022年7月号ナンバー1249をお届けします。梅雨が明けました。テレビの声に耳を疑いました。つい先日梅雨入りしたばかりなのに。梅雨の期間は13日間、過去72年間の2番目の早さとか。長い夏の始まりです。皆さんお元気ですか？表紙の説明をいたします。第1回、地流ドリームマルシェ、6月5日日曜日にエキサス地流横広場で第1回地流ドリームマルシェが開催されました。7月30日土曜日からは第2回目が開催されますので、ぜひお越しください。写真は「にぎわう街の景色、行き交う人々の活気」と題して、店が並んで大人子どもたちが買い物をしている姿の写真が載っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ、耐震化補助制度のご案内、地流市議会議員一般選挙のお知らせ、医療保険だより、以上です。
7月の行事予定、今月のイベントや祝日をご紹介いたします。10日日曜日、市民音楽祭、文化会館柿津畑ホール、午後2時から。18日月曜日、祝日、海の日。19日火曜日、弘法三命日。旧暦6月21日、弘法通り交通規制。30日土曜日から8月7日日曜日まで、第2回地流ドリームマルシェ、ナイトマーケット、エキタス地流横広場、午後5時から9時。以上、7月の行事予定でした。
輝く町みんなの地流、地流市長林郁夫。地流市では、市内の学生さんのデザインによる可愛らしい5台のミニバスが市内の隅々まで走っています。バス停は全部で139箇所にまで増えてきており、年間22万人ほどの皆さんにご利用いただいています。小学生以下の人や障害者の人の無料化と合わせ、高齢者の外出支援や交通事故防止などを目的に、75歳以上の人や65歳以上の運転免許自主返納者の人、所定の手続きが必要の無料化制度も導入しています。また、夏休み期間中、7月21日木曜日から8月31日水曜日は、中学生の皆さんも無料となっていますので、ぜひご利用ください。降車時に運転士へ生徒手帳の提示をお願いします。時刻表はホームページからでもご覧いただけますし、市役所など市内の公共施設にも設置されています。また、バスロケーションシステムも導入しており、バスがどのあたりを走っているのか、スマホから確認していただくこともできます。これからもたくさんの皆さんにミニバスをご利用していただきますことを願っています。終わり。
フォーカスオン地流。写真で振り返る地流市の1ヶ月。5月29日日曜日、地流市水防訓練。水害が発生した場合を想定した水防訓練が実施されました。会津間川右岸堤河川敷会場では、土のう作成訓練や、資機材取扱訓練、チェーンソー取扱訓練、担架取扱訓練、救助訓練が実施され、 風水害に対する水防意識を高めることができました。ここに5人の若い男性がヘルメットをかぶり、真剣な表情で訓練に取り組んでいる写真が載っています。6月5日日曜日、第30回7万人クリーンサンデー、ポイ捨てのない住みよいきれいな街にするため、第30回7万人クリーンサンデーが実施されました。当日は多くの皆さんにご参加いただき、2626.7kg のゴミを集めることができました。ご協力ありがとうございました。ここに帽子をかぶり、軍手をした親子連れがゴミを拾っている写真が載っています。以上です。
統計情報。6月1日現在の人口、総人口72,211人、男性38,157人、女性34,054人、総世帯数33,035世帯。5月の交通事故数、人身事故件数7件、1月からの累計61件、死亡者なし、1月からの累計なし、重傷者なし、1月からの累計なし、軽傷者9人、1月からの累計74人、物損事故件数190件、1月からの累計838件。5月の刑法犯、刑法犯総数33件、1月からの累計188件、窃盗犯22件、1月からの累計116件、そのうち侵入盗1件、1月からの累計6件、乗り物盗6件、1月からの累計40件、その他15件、1月からの累計70件。5月の火災救急、火災2件、1月からの累計4件、救急223件、1月からの累計1146件。以上、統計情報でした。
新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。4回目接種の実施について、国より新型コロナウイルスワクチンの4回目接種の方針が示されました。方針に基づき次の通り実施しています。接種券発送スケジュール、60歳以上の人、3回目接種から5ヶ月以上経過後、順次接種券を発送します。予約接種可能日は、接種券が届き次第です。3回目接種日、発送日の順にお知らせします。2月1日から2月3日の人は7月4日、2月4日から2月7日の人は7月7日、2月8日から2月11日の人は7月11日、2月12日から2月15日の人は7月14日、2月16日から2月17日の人は7月19日、2月18日から2月21日の人は7月21日、2月22日から2月24日の人は7月25日、2月25日から2月28日の人は7月28日。18歳以上、60歳未満で基礎疾患を有する人、その他新型コロナウイルス感染症にかかった場合に重症化リスクが高いと医師が認める人、接種を希望する人は次のいずれかの方法で申請が必要です。1、市ホームページからの電子申請。2、保健センターまたは福祉課窓口での申請。3、郵送による申請。使用するワクチン。1回目から3回目で使用したワクチンにかかわらず、ファイザー社製ワクチンまたは武田モデルナ社製ワクチンの接種が可能です。実施場所、市内の医療機関17箇所、実施医療機関については接種券に同封の案内をご覧ください。県の大規模集団接種会場5箇所、大規模集団接種会場の設置日時や予約方法など、 詳細は県ホームページをご確認ください。なお予約は電話でも受け付けます。これは6月14日火曜日時点の情報です。最新の情報は市ホームページなどをご確認ください。知立市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター。電話 0566-93-3320。月曜日から土曜日、祝日日曜日を除きます。午前9時から午後5時。対応言語は日本語、ポルトガル語、英語、タガログ語、ベトナム語です。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。
耐震化補助制度のご案内。住宅の耐震化を推進するため、昭和56年5月31日以前に着工された旧基準の木造住宅を対象とした補助制度を設けています。対象住宅を所有する人は、まず無料耐震診断の受診をお願いします。木造住宅耐震診断。対象、昭和56年5月31日以前に着工された旧基準の木造住宅。個人負担はありません。無料です。木造住宅解体補助。対象、耐震診断で耐震基準を満たさなかった住宅を取り壊す工事。最大20万円の補助。なお、今年度からは耐震診断と同年度の補助が可能です。木造住宅耐震改修補助。一般型。対象、耐震診断で耐震基準を満たさなかった住宅に対して一定の基準まで上げる耐震改修工事、最大120万円の補助。段階的、対象、耐震診断で耐震基準を満たさなかった住宅に対して一度に耐震改修することが困難な場合で、段階的に一定の基準まで上げる耐震改修工事、1段階目、最大60万円の補助。2段階目、最大40万円の補助。多世代住宅補助。対象、次の条件に該当する工事をする人が多世代で同居すること。他の補助との併用可能です。耐震性のない旧基準の木造住宅を耐震改修してリフォームする。除却して建築する。1年以上使用されていない空き家を改修してリフォームする。除却して建築する。最大50万円の補助。耐震シェルター等設置補助。対象、耐震診断で耐震基準を満たさなかった住宅で、65歳以上の人など、地震発生時に避難することが困難な人が居住する住宅。耐震シェルター最大30万円の補助。防災ベッド最大15万円の補助。ブロック塀等撤去補助。対象、避難路沿道等または公共施設の敷地に設面し、高さ1メートル以上で危険であると判断されたブロック塀を除却する工事。最大10万円の補助。代理受領制度。補助金の申請者、委任者が補助対象工事の契約を締結した事業者、受任者に補助金の受領を委任することで、事業者が補助金を代理で受領できる制度です。申請者は工事費と補助金の差額分を用意すればよいため、当初における費用負担を軽減できます。利用できる制度、耐震改修補助、解体補助、非木造住宅耐震診断補助、非木造住宅耐震改修費補助、耐震シェルター等設置補助、ブロック塀解体補助。旧基準の非木造住宅に関しても、一定の基準を満たす耐震診断、耐震改修を行う場合には、補助制度がありますので、詳しくはお問い合わせください。 補助金を受けるには、事業の着手前に申請手続きが必要です。詳細は市ホームページをご覧いただくか、電話で建築課へご相談ください。お問い合わせは建築課建築係、電話 95-0128 へお願いします。
ピックアップトピック、知立市からのお知らせ。選挙特報、知立市議会議員一般選挙のお知らせ。時、8月7日日曜日午前7時から午後8時、ところ市内15投票所。投票できる人、平成16年8月8日以前に生まれた人で、令和4年4月30日以前に知立市の住民基本台帳に登録され、引き続き知立市内に居住している日本国民。投票所、市内に15箇所の投票所を開設します。投票所入場券に投票所が記載してあります。代理投票、点字投票、手や腕の怪我なので字が書けない人、読み書きの十分でない人のための代理投票、目の不自由な人のための点字投票制度が設けられています。投票所入場券、投票所入場券が届かなかったり紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されている人は投票できますので、投票所の係員に申し出てください。投票所入場券は1人1枚、世帯ごとに封筒に入っています。投票には、自分の投票所入場券を投票所へお持ちください。開票、投票日の午後9時から中央公民館公堂で行います。不在者投票、仕事や用事なので選挙期間中、知立市以外の市区町村に滞在している人、病院に入院中、老人ホームや老人保健施設等に入所中の人、身体に一定以上の障害がある人が所定の投票所へ行かずに投票できる不在者投票制度があります。事前の手続きが必要ですので、投票日に間に合うよう早めに手続きを行ってください。詳しくは選挙管理委員会へお尋ねください。 1. 知立市以外の市町村で投票する場合、知立市選挙管理委員会に直接または郵便で投票用紙など必要な書類を請求します。交付された投票用紙などを持って、滞在する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。2. 病院、老人ホーム等の施設で投票する場合、知立市内外問わず県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームや老人保健施設等に入所している人は、その施設で投票することができます。施設に入所中や病院に入院中の人は、一度施設や病院等にお問い合わせください。3. 郵便等で投票する場合、身体障害者手帳1級に該当する重度の障害のある人などや、寝たきりの状態などで要介護5の状態にある人などは、法令上の要件に適合すればご自宅から郵便等でできる場合があります。期日前投票、8月7日日曜日の投票日に仕事や用事などで投票に行けない人は、前もって期日前投票をすることができます。期日前投票所、市役所1階、正面玄関ロビー。開設期間、8月1日月曜日から8月6日土曜日。中央公民館1階大会議室、8月6日土曜日のみ。
時間はいずれも午前8時30分から午後8時まで。新型コロナにかかった場合の投票について、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の施行により、新型コロナウイルスに罹患した人も郵便投票が可能になりました。ご利用になられる際はお問い合わせください。市役所については、平日の夜間午後5時15分から、翌日午前8時および土曜日、日曜日、祝日は北玄関と西玄関からは入れませんので、正面玄関をご利用ください。
投票所。市内に15箇所の投票所を開設します。投票日当日は入場券に記載された投票所で投票してください。西町投票区、知立保育園遊戯室。花山投票区、花山児童センター遊戯室。山屋敷投票区、龍北中学校柔剣道場。八橋投票区、八橋保育園遊戯室。来光寺投票区、来光寺児童センター遊戯室。草刈投票区、身体障害者福祉センター集会室。新富投票区、新地公民館。知立西投票区、知立西小学校体育館。広見投票区、中央公民館大会議室。八田投票区、八田小学校体育館。昭和投票区、知立東小学校体育館。上重原投票区、上重原町公民館。沢渡投票区、沢渡小学校体育館。新林投票区、南児童センター遊戯室。八田投票区、八田町第二公民館。お問い合わせは、知立市選挙管理委員会事務局、電話 95-0113 へお願いします。
医療保険だより、国民健康保険は、知立市と愛知県を、後期高齢者医療は、愛知県後期高齢者医療広域連合をそれぞれ保険者として、病気や怪我をした時に安心して医療が受けられるよう、加入者の保険料により運営する医療制度です。医療制度の変更点。保険税、保険料率の改正。国民健康保険。医療給付費分の課税限度額を63万円から65万円に、後期高齢者支援金分の課税限度額を19万円から20万円にそれぞれ引き上げます。後期高齢者医療制度、所得割の両立を引き下げます。均等割額を引き上げます。保険料、加付限度額を引き上げます。保険料率の改定は2年ごとに愛知県後期高齢者医療広域連合が行います。加付限度額、令和3年度64万円、令和4年度66万円。保険料率が減少する主な理由。診療報酬及び窓口負担割合の見直し、2割負担創設により、1人当たりの医療給付費の減少が見込めるため。国民健康保険制度の変更点。未就学児にかかる均等割額の軽減措置。令和4年度から国民健康保険に加入されている未就学児、年度末時点での年齢が6歳以下のお子さんにかかる均等割額を2分の1軽減します。軽減の判定は自動でされるため申請をする必要はありません。なお、前年の収入が一定以下の世帯に適用される均等割軽減の対象の世帯の未就学児については、当該軽減 適用後の均等割額を2分の1軽減します。後期高齢者医療制度の変更点、後期高齢者医療制度の被保険者証の更新、新しい被保険者証を今年度は全員に2回お送りします。7月に送付する被保険者証、赤茶色の有効期限は令和4年9月末までです。10月以降は9月に改めて送付する被保険者証青色をお使いください。後期高齢者医療費の窓口負担割合の変更。令和4年10月1日から一定以上の所得のある人、75歳以上の人等は現役並み所得者窓口負担割合3割を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。ご自分の負担割合が変更になるかどうかは、9月に届く2回目の被保険者証でご確認ください。後期高齢者医療制度保険料の算定方法は、保険証の負担割合などに関するお問い合わせ、後期高齢者医療コールセンター電話 0570-011-558、 午前8時45分から午後5時15分まで、なお、7月11日から12月28日、土曜日、日曜日、祝日を含む毎日、利用には通話料がかかります。国民健康保険、高齢受給者証の更新、昭和22年8月2日から昭和27年7月1日生まれの国民健康保険加入者は、医療費の自己負担割合を示す高齢者受給者証が更新されます。新しい高齢受給者証白色は7月下旬に送付します。現在の高齢受給者証橙色は7月31日で有効期限が切れます。8月1日以降に医療機関等で診療を受けるときは、保険者証とともに新しい高齢受給者証を窓口に提示してください。期限の切れた高齢受給者証は個人情報が特定できないように注意し、裁断すると確実に破棄してください。限度額適用認定証、標準負担額減額認定証について、国民健康保険後期高齢者医療制度、限度額適用認定制度、医療機関受診時に提示することにより、医療機関が医療費を請求する際、食事代、差額ベッド代等は除きます。あらかじめ自己負担額から高額療養費に相当する額を差し引くことができる制度です。高額療養費は自己負担額を医療機関に全額支払った後に申請しますが、これは医療機関の窓口での支払い額を自己負担額限度額にとどめられるので、一時的な負担を減らすことができます。標準負担額減額制度、入院時の食事代は一食につき定額負担となっていますが、住民税非課税世帯の人については申請により標準負担額減額認定証の交付を受けると食事代が減額されます。また過去に12ヶ月で91日以上の入院になる場合はさらに減額されることがあります。なお、現在の認定証の有効期限は7月31日までです。国民健康保険と後期高齢者医療制度では、更新の方法が異なりますので、国保医療課でご確認ください。
令和4年度の保険税・保険料額をお知らせする通知を送ります。国民健康保険・後期高齢者医療制度、前年中の所得に基づき計算した保険税保険料額を7月中旬に送ります。普通徴収、口座振替や納付書により、納付する方法、納期と納期限をお知らせします。第1期8月1日月曜日、第2期8月31日水曜日、第3期9月30日金曜日、第4期10月31日月曜日、 第5期11月30日水曜日、第6期12月26日月曜日、第7期令和5年1月31日火曜日、第8期令和5年2月28日火曜日。国民健康保険、納税義務者は世帯主。世帯主が職場の健康保険に加入していても、世帯の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主が納税義務者になります。納税通知書は納税義務者である世帯主宛に送ります。年金からの転引きとならない人は、口座振替や納付書などで個別に納めていただきます。後期高齢者医療制度、年金からの転引きとならない人は、口座振替や納付書などで個別に納めていただきます。口座振替による納付の注意。以前、国民健康保険税の口座振替をしていた場合でも、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替依頼書の提出が必要となります。特別徴収、年金からの転引きにより納付する方法。納期と納付月をお知らせします。第1期4月、第2期6月、第3期8月、第4期10月、第5期12月、第6期令和5年2月。年金受給者は原則として保険税、保険料を年金的引きにより納付していただきます。ただし、次の場合は普通徴収、口座振替や納付書による納付となります。年金受給額が年額18万円未満の場合、介護保険料と合わせた額が年金額の2分の1を超える場合、年金からの転引きの優先順位など特別な事情がある場合、国民健康保険の場合、国民健康保険の被保険者全員が65歳以上74歳未満でない場合、世帯主が国民健康保険の被保険者以外の場合、なお特別徴収の対象者であっても申し出により普通徴収、口座振替で保険税、保険料を納めることも可能です。後期高齢者医療制度へ移行する場合、それ以前に国民健康保険税を特別徴収、年金からの転引きで納めていた場合でも、手続きなどにより一定期間は普通徴収、口座振替や納付書による納付方法で保険料を納めることとなります。お問い合わせは国民健康保険について国保医療課国保年金係電話 95-0123 後期高齢者医療制度について国保医療課医療係電話 95-0151 へどうぞ。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の減免について、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の減免の対象となる人。1、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の人。令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険税・保険料を全額免除します。2、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人で、一定の条件を満たす人。条件別の減免割合により、令和4年4月1日から令和5年3月31日の納期にかかる保険税・保険料の一部を減額します。新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険及び後期高齢者医療制度加入中の被用者等に対する傷病手当金の支給について、傷病手当金の支給対象となる人、 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり、感染が疑われた場合に、その療養のため、労務に服することができない人、給与等の支払いを受けている人に限ります。新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減免、傷病手当の支給を受けるためには申請が必要です。それぞれ一定の条件を満たす必要があるため、申請を希望する場合は必ず事前にお問い合わせください。国民年金保険料の免除制度について、1、免除、全額免除、一部免除、一部納付、申請。本人世帯主配偶者の前年所得、1月から6月に申請される場合は、前々年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料が全額または一部免除になります。2、納付猶予申請。50歳未満の人で、本人配偶者の前年所得、1月から6月に申請される場合は、前々年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。受付期間、7月1日から令和4年度分の受付が始まります。3、学生納付特例申請。学生の人で本人の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。受付期間、4月から令和4年度分の受付をしています。1、2、3、共通事項。持ち物、年金手帳またはマイナンバーカード、通知書、失業などを理由とする場合は、雇用保険受給者資格証または、雇用保険被保険者離職票など、学生の人は学生証もしくは在学証明書。なお、申請する時点から2年1ヶ月前の月分まで遡って免除申請ができます。前年所得や失業などの状況に基づき審査を行いますので、承認されない場合があります。新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売上の減少などが生じて、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として、本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。4、産前産後免除申請。出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の保険料が免除されます。出産とは妊娠85日、4ヶ月以上の出産、死産、流産、早産も含むを言います。対象、平成31年2月1日以降に出産した人、受付期間、出産予定日の6ヶ月前から、持ち物、年金手帳またはマイナンバーカード、通知書、母子手帳、前年所得にかかわらず免除されます。すでに納付された場合は還付されます。お問い合わせは、国保医療課、国保年金係、電話 95-0123 または刈谷年金事務所電話 21-2110 へお願いします。
令和4年度史跡八橋柿津端祭りフォトコンテスト入賞者決定。県の花、市の花である柿津端の魅力を広く紹介し、観光宣伝に使用する写真の募集を目的に開催した史跡八橋柿津端祭りフォトコンテストの入賞者が決定しました。応募総数286点の中から厳正なる審査の結果、推薦の国江正弘さんをはじめ、次の皆さんが入賞されました。入賞作品は次の通り展示しますので、ぜひご覧ください。1、7月2日土曜日から15日金曜日、中央公民館1階ホール。
2、7月16日土曜日から31日日曜日、観光交流センター。賞、氏名、住所の順に入賞者をお知らせします。推薦、国江正弘さん、西尾市。特選、天野修さん、高浜市。準特選、浅岡義和さん、西尾市。入選、小野田浩二さん、岡崎市。林正信さん、名古屋市。藤井隆弘さん、岡崎市。中野正人さん、知立市。稲垣日奈子さん、岡崎市。清原明子さん、知立市。夏目美智子さん、岡崎市。鈴木正和さん、刈谷市。稲垣真嗣さん、西尾市。杉山幸則さん、安城市。以上です。お問い合わせは、経済課商工観光係、電話 95-0125 へお願いします。地区盆踊り日程。市内各地区で次の通り盆踊りが開催されます。各地区の感染拡大防止対策の方針に従いながらご参加ください。町名、日時、場所の順にお知らせします。長篠町、7月29日、30日、18時30分から21時、公営公園。山屋敷町、7月23日、18時30分から20時30分、高場ふれあい広場。中山町、7月31日、18時から21時、中山公民館及び駐車場。新地町、7月30日、31日、18時から21時、堀切2号公園。本町、7月30日、31日、19時30分から20時30分、本町公園。宝町、8月5日6日、18時から21時、池畑公園。西町、8月6日、17時から22時、知立神社境内。会津間町、7月30日、18時30分から21時、丸坪公園。上重原町、8月13日、14日、18時から20時30分。上重原町公民館前広場。工房町、8月13日、14日、18時から21時、沢渡小学校運動場。西中町、8月13日、18時から21時、西中町第二公民館駐車場。新林町、7月24日、16時30分から21時、辰野公園。八田町、7月30日、16時から18時30分、八田公園。安田町、8月13日、18時30分から21時、八田らね公園。牛田町、8月13日、18時から21時、牛田公民館広場。南陽区、8月6日、7日、19時から21時、中新切公園。なお、中止または掲載を希望しない町内会は掲載していません。お問い合わせは、経済課、商工観光係、電話 95-0125 へお願いします。
お悔やみ窓口を開設します。大切なご家族が亡くなると、ご遺族は悲しみの中でいろいろな手続きをしなければなりません。ご遺族の不安や負担を少しでも軽減できるように、ご家族が亡くなった際の手続きを一つの場所でできるお悔やみ窓口を開設します。なお、窓口を利用する際は事前予約が必要です。時、7月7日木曜日から、時間は1、午前10時、2、午後2時、3、午後3時30分。ところ、市民課、職員にお声掛けください。お悔やみ窓口にご案内します。申し込み、7月1日金曜日から次のいずれかの方法でお申し込みください。電話で予約、お悔やみ窓口電話 95-0188 へ、インターネットで予約、お問い合わせは市民課旅券書務係電話 95-0188 へお願いします。以上でピックアップトピックを終わります。
暮らしのお知らせ、市政トピックス。 マイナンバーカードの QR コード付き交付申請書の送付について、マイナンバーカード申請用の QR コード付き交付申請書が7月から順次発送されます。今回送付された QR コード付き交付申請書を使い、証明写真機、スマートフォン、パソコン、郵送でご自宅からマイナンバーカードの交付申請ができます。また、市民課窓口に持参いただければ、写真撮影等申請完了までのお手伝いをします。対象、マイナンバーカードをまだ取得してない人のうち、交付申請を行っていない人、令和3年度以降に QR コード付き交付申請書が送付されている人等は対象外です。送付時期7月から順次送付予定。送付元地方公共団体情報システム機構。送付方法個人単位普通郵便転送不要で送付。お問い合わせは市民課旅券処務係電話 95-0124 へお願いします。マイナンバーカード出張申請窓口を開設します。マイナンバーカードの写真撮影を職員が行い、申請手続きを無料でお手伝いします。時、7月17日日曜日、午前10時から午後3時。ところ、イオンモール東浦店1階、イーストコート内。対象、市に住民登録がある人、2ヶ月以内に住所及び氏名を変更する予定のない人、内容、15歳未満の人、成年被後見人は法定代理人の同行が必要です。申請してから1ヶ月半程度で交付通知書が自宅に届きますので、市役所でマイナンバーカードを お受け取りください。また、市民課でも申請手続きをお手伝いしています。お問い合わせは市民課旅券処務係、電話 95-0124 へどうぞ。高齢者・障害者の布団の洗濯・乾燥サービスの利用について、時・開始日8月18日木曜日と19日金曜日、配達日8月25日木曜日と26日金曜日、いずれも午前8時30分から正午、または午後、正午から午後3時、なお、時間の指定は午前、午後のみです。内容、掛け布団、敷布団、毛布各1枚の洗濯乾燥。ただし、マットレス、羊毛布団など特殊な布団は除きます。同じ種類の布団を2枚申し込むことはできません。希望者は代わりの布団を無料で借りることができます。対象、1、おおむね65歳以上の一人暮らしの人。2、おおむね65歳以上で介護保険の要介護4、5の認定を受けた人。3、身体障害者手帳1級、2級、または療育手帳 A 判定の人。定員、午前各日10人、午後各日20人。いずれも先着順です。費用は無料です。申し込み、お問い合わせは7月15日金曜日までに長寿介護課長寿係電話 95-0150 へお願いします。なお、過去に利用したことがある人は電話で申し込みできます。次回は11月実施予定です。詳細は10月号の広報でお知らせします。福祉医療費受給者証の更新申請。令和4年7月31日が有効期限となっている次の受給者証をお持ちの人に、6月中旬に更新の案内を送付しました。内容を確認の上、手続きをしてください。障害者医療費受給者証、後期高齢者福祉医療費受給者証、お問い合わせは、国保医療課医療係電話 95-0151 へお願いします。
介護保険の減免制度について、次の要件に該当する人は減免の対象となります。 1. 災害や著しい収入の減少など特別な事情で保険料を納めることが困難な人は、損害の程度や前年の総所得金額により納付額の10分の10から8分の1に相当する額を減免します。 2. 保険料が第1段階、第2段階の人で、次の要件のすべてに該当する人は、納付額の4分の1に相当する額を減免します。世帯全員の前年収入、遺族年金、障害年金、失業給付、仕送り等を含みます。の合計が独居で150万円、世帯員1人マスごとに50万円を加算、以下であること。世帯全員の預貯金の合計が独居で200万円、2人以上の世帯は250万円以下であること。世帯員すべてが日常生活に供する資産以外に活用する資産を有していないこと。市民税課税者の扶養または援助を受けていないこと。受付7月15日金曜日から、申請に必要なもの、預貯金等のすべての通帳、令和3年1月1日から現在までの記帳のあるもの、印鑑、認め印で可能です。年金収入等のわかるもの、新型コロナウイルス感染症に伴う減免、次の要件に該当する人は減免の対象になります。1. 保険料を全額免除。新型コロナウイルス感染症で主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の人。2. 保険料の一部を免除。新型コロナウイルス感染症の影響で主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人で、一定の条件を満たす人。以上、お問い合わせは長寿介護課介護保険係、電話 95-0122 へお願いします。介護保険サービス利用者負担の軽減、高額介護サービス費の支給申請について、介護保険サービス利用者負担の軽減、次の要件に該当する人は軽減の対象になり、介護保険の在宅サービス一部を除きますを利用した時の利用者負担額が2分の1になります。要件、世帯全員の前年収入、遺族年金、障害年金、失業給付、仕送り等を含みますの合計が単身世帯で150万円、世帯員が1人マスごとに50万円を加算、以下であること。預貯金が単身世帯で350万円、世帯員が1人マスごとに100万円を加算、以下であること。世帯員すべてが日常生活に供する資産以外に活用する資産を有していないこと。市民税課税者の扶養または援助を受けていないこと。ただし、生活保護受給者、世帯員に市民税未申告者、または介護保険料の滞納者がいる場合、生計同一者が市民税課税者である場合は対象になりません。申請に必要なもの、預貯金等のすべての通帳、令和3年1月1日から現在までの記帳のあるもの、年金収入等のわかるもの、医療保険証。はい。高額介護サービス費の支給申請について、同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額、同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯の利用者負担の合計額が高額になり、一定額を超えた場合、申請することで、超えた分が高額介護サービス費等として後から支給されます。対象者には、毎月の利用実績に基づいて申請書をお送りします。申請書が届きましたら申請してください。お問い合わせは、長寿介護課介護保険係、電話 95-0122 へお願いします。 先着順受付による市営住宅入居者募集について、市営住宅の入居者募集について先着順受付とし、随時募集することがあります。募集状況は市ホームページまたは建築課でご確認ください。お問い合わせは建築課施設管理係、電話 95-0156 へお願いします。
第30回7万人クリーンサンデーへのご協力をありがとうございました。6月5日日曜日の7万人クリーンサンデーには、4249人の市民の皆さん、企業協力団体に早朝よりご参加をいただきましてありがとうございました。皆さんのご協力により、今回集められたゴミの量は次の通りです。市民一人一人がゴミを捨てない誓いを立てて、ポイ捨てのない住みよいきれいな街にするため、今後も実施していきますので、ご協力をお願いします。みんなで拾ったゴミの総量は 2626.7kg、 燃えるゴミ 1580kg、 アルミ缶 157.6kg、 ペットボトル 148kg、 埋め立てゴミ 36kg、 スプレー缶17kg、 燃えないゴミ 472.6kg、 スチール缶 124.5kg、 瓶 51kg、 有害ゴミ 40kg。 お問い合わせは環境課ゴミ減量係、電話 95-0126 へお願いします。危険業務従事者叙勲、令和4年春の叙勲、報奨高齢者叙勲の受賞。危険業務従事者叙勲、令和4年春の叙勲報奨が4月29日付、高齢者叙勲が5月1日付で発令されました。受賞おめでとうございます。危険業務従事者叙勲、瑞宝総工商佐々木義弘様。令和4年春の叙勲、瑞宝総工商清水正美様、鈴木正人様。令和4年春の褒章、蘭寿褒章今津正直様。高齢者叙勲、瑞宝総工商酒井森江様、おめでとうございます。お問い合わせは、共同推進課、秘書広報係、電話 95-0112 へどうぞ。
衣浦東部広域連合ニュース。令和4年第1回衣浦東部広域連合議会臨時会が、5月30日月曜日に広域連合議会議場で開催されました。今議会では、碧南市、安城市、知立市及び高浜市選出議員の辞職により、4市議会において公認の広域連合議会議員が選出されたことに伴うものです。議会では、正副議長の選挙が行われ、議長に杉浦達夫議員が、副議長に佐原光康議員が選出されました。引き続き、広域連合副長の選任、監査委員の選任についての人事案件が同意されました。今回選出の衣浦東部広域連合議会議員、碧南市選出議員、磯貝忠道さん、鈴木義和さん、石川照彦さん、安城市選出議員、神谷和明さん、松本嘉江さん、宋文夫さん、深津治さん、二村守さん、知立市選出議員、佐藤治さん、高浜市選出議員、岡田耕作さん、杉浦達夫さん。正副議長、
議長杉浦達夫さん高浜市、副議長佐原光康さん刈谷市。同意された人事、広域連合副長水谷博樹さん知立市副市長、監査委員中島清さん。お問い合わせは絹浦東部広域連合事務局総務課総務係、電話 63-0131 へどうぞ。令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給します。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人を支援するため臨時の一時金を支給します。支給額は10万円です。対象、次のいずれかに該当する世帯、ただし令和3年度の課税状況等により同名の給付金を受けた世帯を除きます。1、世帯員全員が令和4年度住民税均等割が課税されていない世帯。2、令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により世帯員全員が住民税非課税相当まで減収した世代。申請方法、郵送または直接福祉課窓口へ申請してください。申請には所定の申請書のほか書類が必要です。なお知立市で課税状況等の確認を行い対象となる可能性があることが分かる人に対しては市から案内を送ります。お問い合わせは福祉課保護援護係、電話 95-0149 へどうぞ。
夏の交通安全県民運動、7月11日月曜日から20日水曜日まで。夏本番を迎え、本格的なレジャーシーズンが到来します。また、屋外で遊ぶ子どもたちや夕涼み等で外出する高齢者も増えるため、交通事故に巻き込まれる危険性が高まります。次の運動重点に基づき、広報啓発活動を実施しますので、安全運転や安全行動の実施にご協力ください。運動重点、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全確保と保護意識の醸成、飲酒運転根絶等に向けた安全運転意識の向上、自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保。お問い合わせは安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へどうぞ。夏休み期間中、中学生ミニバス無料。夏休み期間中、7月21日木曜日から8月31日水曜日まで、中学生は無料でミニバスを利用できます。なお、降車時にバスの運転手へ生徒手帳を提示してください。お問い合わせは、まちづくり課、まちづくり推進係、電話95-0158 へどうぞ。
催しのお知らせ、図書館の催し、お話し会、時7月7日木曜日午前11時から、ところ図書館お話しコーナー、内容、バナナです、絵本、だるまさんが大型絵本、うまうままんま、紙芝居、七夕のお話、ペープサート、トトケッコ、人形ほか、行う人、読み聞かせグループ、ぼちぼちの会、定員、先着順で7組。絵本の時間、時7月7日、14日、21日、28日、いずれも木曜日、午後2時30分から、21日木曜日は午前11時からも行います。ところ、図書館、お話コーナー、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など、行う人、図書館職員、ボランティア、定員、先着順で7組、紙芝居の会、時7月16日土曜日、午後2時30分から、ところ図書館お話コーナー、 内容、落ちちゃった、みんな元気、ピヨピヨ、1、2、行う人、青みの会、朗読グループ、定員、先着順で7組、ストーリーテリング、夏の日のお話し会、ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像して、お話の世界を楽しむことです。時、7月23日土曜日、午後2時30分から、ところ、図書館2階、視聴覚室、内容、豆子と魔物、イランの昔話、カニカニこそこそ日本の昔話、ほか、なお、小さいお子さんは保護者の膝で、行う人、お話の会、ホットケーキ、定員、先着順で20人、平和を考える絵本の会、8月15日は77回目の終戦記念日です。絵本を通して子どもたちに平和の大切さを改めて考えてもらえるようにお話し会を開催します。時、7月31日日曜日、午後2時30分から、ところ、図書館、お話しコーナー、内容、平和や戦争を題材にした絵本や紙芝居の読み聞かせ、対象、幼児、小学生、定員、先着順で7組、お問い合わせは、図書館、電話 83-1131 へどうぞ。第26回市民音楽祭、パティオフェスタ2022、あなたに笑顔と音楽を、時、7月10日日曜日、午後2時開演、ところ文化会館柿津ホール、お問い合わせは文化会館文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時までにどうぞ。
人権を理解する作品コンクール入賞作品展、令和3年度人権を理解する作品コンクールで入賞された知立市内の小中学生のポスター、書道、標語の作品を展示します。作品から子どもたちの持っている他人を思いやる心、優しい気持ちが伝わってきます。親子揃ってご覧いただき、人権について考える機会としてください。時、7月21日木曜日から28日木曜日まで、ところ、中央公民館1階ホール、お問い合わせは共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へお願いします。歴史民族資料館の催し、企画展よみがえる地下の地流展、本企画展では復元という視点から地流史の遺跡や遺物に迫ります。時、7月23日土曜日から9月4日日曜日まで、午前9時から午後5時、ところ歴史民族資料館1階展示室、費用は無料です。お問い合わせは文化課文化振興係、電話 83-1133 へどうぞ。第2回知立ドリームマルシェ、今年度から知立駅周辺施設の魅力の PR や集客効果、回遊性を高めること、リピーターを増やすことなどを目的に、知立駅周辺のにぎわいづくりイベントを定期的に実施します。飲食テントやキッチンカーなどが多数出店します。飲食スペースがありますので、暑い夏を開放的なナイトマーケットで楽しみましょう。7月30日、31日、8月6日、7日には詰め放題などのイベントを開催します。時、7月30日土曜日から8月7日日曜日、午後5時から9時まで、ところ、エキタス知立横広場、お問い合わせは経済課商工観光係、電話 95-0125 へお願いします。リディオミニコンサート、土の響き、オカリナサマーコンサート、アニメソングからミュージカルまで、時、7月29日金曜日、午前11時30分開演、ところリディオコンサートホール、費用500円、全自由席です。お申し込みお問い合わせはリディオコンサートホール
電話 85-1133 へどうぞ。パティオバリアフリー事業2022関連企画手話ソングワークショップ10月8日土曜日に開催するハンドサインライブに関連して開催する手話ソングのワークショップです。公演当日のオープニングアクトの舞台で成果を発表します。時9月3日土曜日、17日土曜日、24日土曜日、10月2日日曜日、午前10時から正午まで、ところ文化会館柿椿ホール舞台またはリハーサル室1、講師野村智美さん、対象小学校4年生以上で手話ソング初心者の人、定員先着順で15人、費用一般2000円、パティオシート会員1800円、25歳以下一般会員同額500円。お申し込みは7月30日土曜日午前10時から直接文化会館へ。お問い合わせは文化会館パティオ知立、電話 83-8100 へどうぞ。浴衣パーティー、時7月24日日曜日午後1時30分から4時まで、ところ中央公民館第1・第2和室、行動内容浴衣の着付け体験盆踊り、対象市内及び近隣市在住の外国人とボランティアに興味のある人、定員先着順で30人、費用は無料です。お申し込みお問い合わせは7月4日月曜日から20日水曜日に電話で共同推進課内国際交流協会事務局、電話 95-0144、 土曜日日曜日祝日は除きます。
老人福祉センター講座、栄養セミナー、骨カルシウムセミナー、時7月19日火曜日午前10時30分から11時30分、講師管理栄養士、対象60歳以上の市民、定員先着順で30人、持ち物筆記用具。エンディングノートの書き方セミナー、時7月27日水曜日午前10時から正午、講師第一生命保険株式会社相続コンサルタント、対象60歳以上の市民、定員先着順で20人、持ち物筆記用具飲み物。肥料は いずれも無料です。お申し込みは7月1日金曜日から7日木曜日。お問い合わせは杉薬局知立福祉アリーナ内老人福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。マイナポイント第2弾健康保険証としての利用申し込み、公金受取口座の登録のポイント申し込み付与が始まりました。お問い合わせは企画政策課 DX 推進係、電話 95-0145 へお願いします。
健康のお知らせ、医師健康講座、慢性腎臓病 CKD の予防や治療、健康に過ごすためのヒントなど、分かりやすくお話ししていただきます。ご自身やご家族の健康管理にお役立てください。時8月26日金曜日午後1時30分から3時、ところ保健センター2階講座室、テーマ慢性腎臓病 CKD について、講師高野ウェルネス内科医院高野大輔先生、定員先着順で30人、費用は無料です。申し込みお問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。刈谷医師会認知症市民フォーラム、地域で支える認知症、認知症を正しく理解する、時7月31日日曜日午後2時から4時、ところ刈谷市総合文化センターアイリス2階大ホール、同時オンライン開催です。内容映画上映、おばあさんが家に来た認知症って、講演
認知症を正しく理解する。講師、緑の風南北病院精神科医師中脇修太郎さん。定員先着順で200人。お問い合わせは長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症はどのようにして起こるの？熱中症を引き起こす条件は、環境と体と行動によるものが考えられます。熱中症を引き起こす3つの要因。要因その1、環境。気温が高い、日差しが強い、急に暑くなった日、湿度が高い、締め切った室内、熱波の襲来、風が弱い、エアコンのない部屋。要因その2、体。高齢者や乳幼児、肥満の人、下痢やインフルエンザでの脱水状態、糖尿病などの持病、二日酔いや寝不足といった体調不良、低栄養状態。要因その3、行動。激しい筋肉運動や慣れない運動、長時間の屋外作業、水分補給できない状況。熱中症を予防する方法。無理をせず徐々に体を暑さに慣らしましょう。室内の温度を測りましょう。体調の悪い時は特に注意しましょう。適宜マスクを外しましょう。屋外で人と十分な距離、2メートル以上を確保できる場合など、こまめに水分補給しましょう。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。世界肝炎デー、肝臓週間。7月28日は世界肝炎デー、7月25日から31日は肝臓週間です。肝臓は沈黙の臓器と言われています。ウイルスに感染しても症状が軽かったり無症状な場合も多く、感染していることに気づかない人がほとんどですが、放置すると慢性肝炎から肝硬変、肝がんへと進行することがあります。40歳以上で過去に市で肝炎検査を受けたことのない人は無料で検診が受けられます。お問い合わせは保健センター 82-8211 へどうぞ。
スポーツのお知らせ。知立市障害者スポーツ大会、ボーリング大会。時、9月10日土曜日、午前9時開場。ところ、イーグルボール、知立市宝町。費用は無料です。お申し込みお問い合わせは、福祉課障害福祉係、電話95-0118へどうぞ。ニュースポーツを楽しもう。ボッチャ、モルック体験会。時、7月23日土曜日、午前9時から正午。ところ、北林運動広場。費用は無料です。お問い合わせは、杉薬局治療福祉アリーナ。電話、82-5151。午前9時から午後5時。祝日を除く月曜日は休館です。
ご寄付ありがとうございました。市へ物品の寄付。中日新聞販売店様。手洗い練習スタンプ、ドアラのおててポン10個。知立西小学校へ。知立駅南振興会様、防犯ブザー740個。社会福祉協議会へ現金の寄付、匿名の方5万円。JAIT 中央グリーンセンター知立様、19,934円。生産商業協同組合様、1万円。物品の寄付、今津正直様、クオカード。ありがとうございました。
親子川柳。第16回親子川柳入賞作品を掲載します。
父、密避けて山に行こうよ虫取りに。
小学2年。密求め集まる兜を捕まえた。小学4年。コロナでね、やりたいこともできないね。
父、 勉強は自粛しなくていいからね。母、名前出ず、あれだよあれでなぜわかる？
中学2年、アナドルナ、あなたの息子を14年。高校1年、母親に一息ついてとお茶は出す。
母、子が入れたお茶は心の栄養剤。
高校3年、母親と自分の推しを語り合い。
母、娘との会話楽しく若返り。
親子川柳でした。
レッツ手話。手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。会う。両手の人差し指を立てて前後からくっつける。市は平成30年12月に市は言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。ネット広告で見た不用品回収10倍以上の料金に。相談内容。ネットで 1.5 トントラックに詰め放題39,800円という広告を見て不用品の回収を申し込んだ。作業当日、詰め込み後に事業者から領収書へのサインを求められ、金額を確認すると約65万円だった。不用品を運び出してもらわないと困るので、やむを得ずサインしたが、作業前に金額について説明は受けておらず、支払いたくない。70代男性。アドバイス。ネット広告やチラシに記載された料金の通りとは限りません。不用品回収を依頼する際は、事例に複数の事業者から見積もりを取り、料金や具体的な作業内容を比較検討しましょう。荷物の量や状態によっては、追加料金が発生する場合もありますが、作業開始前に支払う見込み額を確認することが大切です。不用品の収集・運搬業は市町村による一般廃棄物処理業の許可が必要です。担当部署に問い合わせると良いでしょう。作業時は家族や周りの人に立ち会ってもらいましょう。クーリングオフできる場合があります。困った時やトラブルが生じた場合は消費生活センター等にご相談ください。お問い合わせは知立市消費生活センター電話 95-0195 毎週月曜日、水曜日から金曜日午後1時から4時受付は午後3時30分まで県消費生活総合センター電話 052-962-0999 月曜日から金曜日午前9時から午後4時30分土曜日、日曜日、午前9時から午後4時まで。以上、消費生活相談事例紹介でした。知立市は、ピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8 メガヘルツです。以上で、暮らしのお知らせを終わります。
シニア河原版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。介護予防だより、地域にある身近な居場所、高齢者サロン、こんな人はいませんか？近所で気軽に楽しめる場所が欲しい、一人暮らしで話し相手がいない、地域の人と仲良くなりたい、近所で集う場所はあるの？高齢者サロンに出かけましょう。高齢者サロンとは、高齢者が住み慣れた地域で生き生きと過ごせるよう、身近な場所で定期的に集うことができる、高齢者サロンが地域で開催されています。 サロンによって内容や回数は様々ですが、お茶を飲みながらのおしゃべりや健康体操、ゲームなどを行い、閉じこもりや寝たきり、認知症の予防に取り組んでいます。どこで開催しているの？地域の公民館や介護事業所、個人宅で開催しています。活動地域、八橋町、藍妻町、新林町、南陽、昭和、西中町、中山町、宝町、上重原町、西町、山屋敷町、新地町、山町、中町、八田町、牛田町、工房町、八田町。参加するには、参加を希望する人は地域包括支援センター、長寿介護課地域支援係へご連絡ください。どんなことをしているの？教養娯楽、カラオケ、ゲーム、イベント鑑賞、将棋、小物作りなど、交流レクレーション、食事会、誕生日会など、スポーツ、体操など、健康づくり、健康相談、健康チェック、血圧測定、脳トレなど、一緒にサロンのスタッフとして活躍しませんか？サロンで提供する食事の調理や、実施する内容の企画など、サロンに携わる人を随時募集しています。興味がある人は、地域包括支援センター、長寿介護課地域支援係へご連絡ください。お問い合わせは、福祉の里八津田内東部地域包括支援センター、電話 82-8855、知立老人保健施設内西部地域包括支援センター、電話 81-8880、 長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。やるっぴシニア元気塾、元気に過ごせる体づくり介護予防のためにお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。時9月9日、16日、30日、10月7日、21日、11月11日、25日、12月9日、16日、23日、計10回、いずれも金曜日の午前10時から11時、初日と最終日は正午まで、ところ福祉の里八津田、桜梅、内容、運動器機能、口腔機能、栄養改善の知識と技術、トレーニングを学び、将来要介護状態になることを予防します。また、初日と最終日に頭の健康チェックを行います。頭の健康チェックとは、健康なうちから介護予防をするきっかけとなる簡易認知機能スケールのことです。対象、市内在住の65歳以上の人、定員20人、申し込み多数の場合は初回参加者優先で抽選、費用無料、持ち物、飲み物、マスク、申し込み方法、7月1日金曜日から15日金曜日の午前9時から午後5時の間に、電話または直接東部地域包括支援センター、電話 82-8855 へどうぞ。以上、シニア河原版でした。
7月の無料相談。相談ごと、時、問い合わせの順にお知らせします。市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語での通訳など、月曜日から金曜日、午前9時30分から正午、午後1時から4時30分。外国人相談コーナー、電話 83-1111。市民相談、市役所での手続きなど一般相談、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午と午後1時から3時。司法書士相談、金銭問題、相続等、予約が必要です。第2、第4火曜日、午後2時30分から4時45分。行政相談、第4水曜日、午後1時から4時。市民相談コーナー、 電話 83-1111、 消費生活相談、消費者のトラブル相談、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで、消費生活センター 95-0195、 労働相談、予約が必要です。第3木曜日午後1時から4時、事業承継個別相談、予約が必要です。第3火曜日午前10時から12時30分、経済課 95-0125。 不動産相談、7月から予約制です。7月12日火曜日午後1時から4時、建築課 95-0128。 税務相談、7月20日水曜日午前9時から11時、税務課 95-0116。 教育相談、第1・第3金曜日午後1時から3時、学校教育課 95-0136。 児童相談、月曜日から金曜日午前9時から午後5時、子ども課 95-0120。 手話相談、聴覚障害者、火曜日、木曜日、午前9時から正午、福祉課、ファックス 83-1141。 女性悩み事相談、第2、第4木曜日、午前9時から正午と午後1時から4時、DV 相談、市役所会長時間内、共同推進課 95-0144。 保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。7月5日火曜日午後2時と2時30分と3時、定員各1人、保健センター 82-8211。 絹浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要です。7月15日金曜日午後2時から4時、絹浦東部保健所 21-9337。 栄養相談、予約が必要です。歯科相談、予約が必要です。7月13日水曜日午前9時から11時30分 21-9338。 福祉の里八津田での相談、心配事相談、人権相談、7月19日火曜日午後1時から4時、弁護士による法律相談、予約が必要です。月2回木曜日午後1時から4時、結婚相談、火曜日午後1時から4時、生活困窮相談、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分社会福祉協議会 82-8833。 以上、7月の無料相談でした。
今月の納税等、納期限は8月1日月曜日です。固定資産税、都市計画税2期、国民健康保険税、普通徴収1期、介護保険料、普通徴収1期、後期高齢者医療保険料、普通徴収1期。市税収納窓口開設日、7月24日日曜日午前8時30分から正午、市役所1階税務課。なお、市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。月によっては変更する場合がありますのでご注意ください。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課、国保医療課、長寿介護課へお願いします。マイナンバーカード休日夜間窓口、夜間窓口受付時間午後5時15分から7時、7月8日金曜日と22日金曜日、休日窓口受付時間午前8時30分から11時30分7月16日土曜日。お問い合わせは市民課、電話 95-0124 へお願いします。
7月の健康ガイド、成人健診、集団健診7月8月。 申し込み、半田医師会健康管理センターがん検診予約係、電話 056927-7890、 受付時間は月曜日から金曜日午前9時から午後5時、土曜日は午前9時から正午です。検査方法、対象、受診料、日時、場所の順でお知らせします。18歳から39歳検診、18歳から39歳700円、なお知立市国民健康保険加入者は無料です。8月5日金曜日、刈谷医師会健診センター午前、胃がん検診40歳以上500円、7月12日火曜日パティオ治療、7月29日金曜日保健センター、8月5日金曜日刈谷医師会健診センター、いずれも午前、大腸がん検診40歳以上300円、7月12日火曜日パティオ治療午前午後、7月29日金曜日保健センター午前、8月5日金曜日刈谷医師会健診センター午前、肺がん結核検診1、胸部 X 線撮影15歳以上無料、2、核単細胞診検査1の受診者のうち40歳以上希望者300円、いずれも7月12日火曜日パティオ治療、7月29日金曜日保健センター、8月5日金曜日刈谷医師会健診センター、いずれも午前です。子宮頸がん検診20歳以上の女性500円、7月12日火曜日パティオ治療午前午後、7月29日金曜日保健センター午前、8月5日金曜日刈谷医師会健診センター午前、乳がん検診40歳以上の女性1100円、7月12日火曜日パティオ治療午前午後、7月29日金曜日保健センター午前、8月5日金曜日刈谷医師会健診センター午前、前立腺がん検診50歳以上の男性400円、7月12日火曜日パティオ治療、7月29日金曜日保健センター、いずれも午前です。肝炎ウイルス検診40歳以上で過去に受けたことのない人無料です。7月12日火曜日パティオ治療、7月29日金曜日保健センター、8月5日金曜日刈谷医師会健診センター、いずれも午前です。骨粗しょう症検診20歳以上300円、7月12日火曜日パティオ治療、7月29日金曜日保健センター、8月5日金曜日刈谷医師会健診センター、いずれも午前です。なお8月5日金曜日はレディースデーです。ご注意ください。個別検診指定医療機関で胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み及び検診日については医療機関へ直接ご連絡ください。検診センター、刈谷医師会検診センターで市民ドック、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 91-3010、 受付時間は月曜日から金�曜日午前9時から午後4時、土曜日は午前9時から午後3時。費用免除制度について、今年度70歳以上の人保険証提示、障害者医療費受給者その同程度の障害を持つ人受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人保険センターへ事前申請は費用免除になります。検査、エイズ、肝炎、梅毒検査、骨髄バンクドナー登録、予約がいります。については、電話 21-4797、検便、井戸水検査など、有料です。電話 21-9353、 詳細はいずれもお電話でお問い合わせください。
7月の当直医・当番医、感染対策のため発熱等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間午後7時から9時、日曜祝休日午前9時から正午と午後2時から6時。歯科、日曜祝休日午前9時から午後4時。救急指定病院、怪我、事故等、土曜日午後1時から翌日午前9時。日曜祝休日午前9時から翌日午前9時。1日金曜日、以下秋田病院、電話 81-2763。 2日土曜日、救急富士病院、電話 85-1000。 3日日曜日、以下富士病院、 85-1000。 歯科、近藤ファミリー歯科、 84-4618。 救急富士病院、 85-1000。 4日月曜日、5日火曜日、以下秋田病院、 81-2763。 6日水曜日、7日木曜日、以下富士病院、 85-1000。 8日金曜日、以下秋田病院、 81-2763。 9日土曜日、救急秋田病院、 81-2763。 10日日曜日、以下松井医院内科胃腸科、81-0005、歯科、工房杉浦歯科、82-5225、救急富士病院、85-1000。11日月曜日、以下富士病院、85-1000。12日火曜日、13日水曜日、以下秋田病院、81-2763。14日木曜日、15日金曜日、以下富士病院、85-1000。16日土曜日、救急秋田病院、81-2763。17日日曜日、以下水野内科クリニック、 82-8200。 歯科、竹内歯科院、 81-0773。 救急秋田病院、81-2763。18日月曜日、海の日祝日、以下治療クリニック、 82-1367。 歯科、正歯科医院、 83-2341。 救急富士病院、 85-1000。 19日火曜日、以下富士病院、 85-1000。 20日水曜日、21日木曜日、以下秋田病院、 81-2763。 22日金曜日、以下富士病院、 85-1000。 23日土曜日、救急富士病院、 85-1000。 24日日曜日、以下愛知ハートクリニック、 91-5810。 歯科、田中歯科、84-4888。 救急秋田病院、 81-2763。 25日月曜日、以下秋田病院、 81-2763。 26日火曜日、27日水曜日、以下富士病院、 85-1000。 28日木曜日、29日金曜日、以下秋田病院、 81-2763。 30日土曜日、救急富士病院、 85-1000。 31日日曜日、以下秋田病院、 81-2763。 歯科、伊藤歯科、 84-3210。 救急富士病院、 85-1000。 なお、 西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話でご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市式町、電話 24-1111、 診療科、内科、小児科。診療日、日曜日、祝日、年末年始。診療時間につきましては直接お問い合わせください。発熱等新型コロナウイルス感染症等が心配なとき、受診相談センター、電話 052-526-5887。 時間は平日午後5時から翌日午前9時、休日は24時間体制です。かかりつけ医がある場合は、かかりつけ医にまずご相談ください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、電話短縮番号#8000番、または052-962-9900、時間は午後7時から翌朝8時。痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日夜間に相談受診できる医療機関の確認。救急医療情報センター、電話 36-1133。 症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、7月の当直医当番医でした。
以上で広報治療2022年7月号ナンバー1249の朗読を終わります。朗読は
津田和子、
草加百合子、
美濃浦麻里、
神谷留美子、
加藤初美、
神谷吹子、
松尾恵子、
兵藤麻里子、
関真美
と長坂品子でした。引き続き社協だよりと身体障害者福祉センターだよりをお聞きください。
社協だより、福祉の里八津田探検ツアー、日時1-7月26日火曜日と2-8月4日木曜日、1-2ともに時間は9時30分から11時30分。夏休み福祉体験教室、1高齢者疑似体験、2点字、3要約筆記、4手話、5車椅子、6ガイドヘルプ、7防災、8障害者施設体験、9ボランティア体験。以上、社協だよりでした。
知立市身体障害者福祉センターだより、知立市に警報が発令された場合の対応について、暴風警報、洪水警報、大雨警報、特別警報。警報が発令された場合の対応についてお知らせします。一般団体利用、午前の利用について、午前8時30分に発令されている場合は原則として利用を中止とさせていただきます。午後の利用について、午前11時に発令されている場合は中止とさせていただきます。なお、来館後に発令された場合は警報が解除され、安全が確認されるまで館内で待機していただきます。以上です。7月の身体障害者福祉センター予定表。 7月7日木曜日午前、アロマとタッチでセルフケア。12日火曜日午前、椅子ヨガ。20日水曜日午前、カローリング。31日日曜日午後、ボッチャ。以上、お申し込みお問い合わせは、知立市身体障害者福祉センター、電話 55-1804 へどうぞ。
広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県知立市広見3丁目1番地。電話 0566-83-1111。 ホームページアドレス http://www.city.chiryu.aichi.jp/。 Eアドレス info@city.chiryu.lg.jp。
例年になく真夏のような暑さが続いています。電力需給逼迫注意報という耳に新しい言葉が飛び込んできます。節電に心がけ、エアコンを上手に使って水分補給に気をつけてお過ごしください。では、さようなら。
内容に関するお問い合わせは、各項目ごとのお問い合わせ先へお尋ねください。制作に関するお問い合わせは、知立市ボランティア市民活動センター、電話 0566-82-3339 までお願いします。朗読とご自宅までのお届けにつきましては、ボランティア青見の会にご協力いただいております。発行は、知立市社会福祉協議会、並びに知立市ボランティア市民活動センターです。